集会の皆様、こんにちは。紹介していただきました、ムチキヨシユキです。私は川崎市の方で長く牧師をしておりましたが、現在は先ほど紹介していただいたように、聖書宣教会という東京の郊外にある神学校で教鞭をとっております。私の専門はどちらかといえば旧約聖書ですけれども、牧師でもありましたし、何が専門というふうに言って、済ませる立場ではありません。新約聖書の方も興味を持って、ずっと学び続けて、まいりました。そのようなものですけれども、もうひとたび、2年前にも奉仕させていただきましたが、この新年の学び会にお招きいただきまして、心から感謝しております。今日は私に与えられたテーマに従って、新約聖書のローマ人への手紙からご一緒に御言葉を学んでいきたいと思っております。私にはなかなか面白い話はできないんですけれども、でも聖書そのものを語ることはできると思っております。集ってくださった方々が、少しでも御言葉の深みを味わい、そして教会の皆さんにとって、有意義な学びのひとときとなることを心から願っております。今回私に与えられたテーマは律法です。律法です。律法とクリスチャンとの関係、あるいは律法とキリスト教との関係、イエス・キリストをその福音を信じて救われた者にとって、この旧約聖書の律法というものをどのように用いるべきなのかという、そういう問題であります。でこのテーマを与えられてからしばらく考えましたけれども、やはりローマ人への手紙の7章が一番ふさわしいのではないかと思いました。そういうわけで、今日はローマ人への手紙の7章の1節から、12節、プリントには13節と書いてありますけれども、多分12節までで実質終わるかと思いますが、1節から12節までを1節ずつ丁寧に考えていきたいと思っております。ぜひ皆さんお手元に聖書を開いて、聖書を見ながらこの話に耳を傾けていただければと思います。まずはじめにローマ人への手紙7章全体について少し簡単に考えておくのが良いと思いました。このパウロがローマ書の7章で扱っているテーマは、キリスト者あるいはクリスチャンと律法との関係という、あるいは律法とキリスト教信仰との関係という、やや特殊な問題ではないかと思います。私たちはおそらくこのような律法という問題に特別注意を払うということは今までなかったかもしれません。クリスチャンになった今も、パウロがこのロマ書の7章でこのような問題を取り上げていなければ、それほど考え込むことはなかったのではないかと思います。皆さんは実際に律法のことで悩み考えたことがあるでしょうか。自分自身の信仰の問題として律法の役割ということを考えたことがあるでしょうか。律法は新約聖書の時代にはもはや無用の長物であると、そのように考えて多くの人にとってパウロはここで論じていなければ、ほとんど見過ごしにされていってしまったような問題ではないかと思います。しかし使徒パウロにとって律法は非常に重大な問題でありました。それはパウロにとって慎重に対処すべき問題です。なぜならパウロはユダヤ人で、しかもパリサイ派の律法主義者であったからです。彼の半生はそのために費やされてきました。 パウロはピリピの3章で自分のことをこう語っています。私はヘブル人の中のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどで、律法による義については非難されることのないものでした。そのように律法を誇って生きてきた人であります。その彼がキリストに捕らえられたとき、彼は自分がこれまで信じてきたこの神の律法、モーセの十戒をはじめとして、彼が慣れ親しんできた旧約聖書の律法をどう考えたらよいのか。イエス・キリストの福音と律法とはどのように調和させることができるのか。大きな問題になりました。それならば、これはパウロのようなそういう特殊な背景を持つクリスチャンの問題であって、私たち今日のクリスチャンにとってはあまり重要な問題ではないのかというと、それはそうではないのです。パウロは7章の冒頭のところで全てのクリスチャンに呼びかけてこの箇所を始めていますね。1節、それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか。主にあるすべての兄弟たちに、すべてのクリスチャンに呼びかけております。このローマという異教の地にいるすべてのクリスチャンに呼びかけているんです。ですからこれはユダヤ人や律法主義者だけに関わる特殊な問題ではなくて、私たち一人一人が全員がよく知っているべきことなんだ。クリスチャンとして生きていくためにどうしても知っておかなければならない。そうでなければキリスト者として正しく歩むことができない、それほど重要な問題をここで扱っている。ですから集会の皆さんにとってもこれは重大な問題であります。そのことをもう一つの事実から観察しておきたいと思います。それはこのロマ書全体の中でこの7章というこの章が占めている位置を考えていただきたいんです。ロマ書の前の6章でパウロは何を語ったか。パウロはそこではクリスチャンは罪に対して死んだというそのテーマを語りました。例えば6章の6節でパウロはこう言っていますね。死んでしまった者は罪から解放されているのです。罪の7節ですね。死んだ者は罪から解放されているのです。そのように前の6章では私たちクリスチャンは罪に対して死んだと、罪から解放されたと。そして7章を飛んで8章に入るとパウロは今度は御霊によって生きるということを語っています。その中間の7章で律法の問題を語っているんですね。律法に対して死んだと、律法から解放された、そういう問題をパウロはここで扱っています。つまり罪に対して死んだ者が聖霊によって生きようとするときにどうしても知っておかなければならない問題があると、それがこの7章の律法からの解放という問題なんです。パウロはロマ書の中でこの問題をそのように位置づけて語っております。ですからこれは決して一部の特殊なクリスチャンが直面するような問題ではありません。すべての私たちの、すべてのクリスチャンの問題であります。私たちがクリスチャンと律法とがどのような関わりを持っているのか、そのことを私たちははっきりと知っておかなければならないし、それができなければクリスチャンとしての正しい生き方ができないということでもあります。さてパウロが私たちクリスチャンにぜひ知ってほしいと願っている律法に関することは一体何なのか。 一節のところでパウロはこのように語っておりますね。後半の部分ですけれども、最初からもう一回一節をお読みしますけれども、それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか。私は律法を知っている人たちに話しています。律法が人を支配するのはその人が生きている期間だけです。律法が人を支配する、そういう権限を持っているのは人が生きている間だけだ。ここで律法という言葉がピンとこなければ、法律という言葉に言い換えても構わないと思います。おそらくその方がピンとくるかもしれません。法律が有効なのはその人が生きている期間だけです。逆に言えば、死んでしまえば法律や律法の権限はもはや及ばなくなるということです。日本の社会でも同じことです。何か法律を破って罪を犯せば、それは当然法律が裁きます。しかしもし犯人が死んでしまっていれば、法律はもはや追及することはできません。死ぬことによって法律との関係は切れる。法律というのはそういうものですね。死ねばそれ以上何もすることができないのです。パウロはそのように言っただけで安心できなかったようで、そのことをもっとよく理解してもらうために、次に一つの例話を用いています。それは一組の夫婦の例話ですね。これが2節と3節に語っております。2節、結婚している女は、夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら、自分を夫に結びつけていた律法から解かれます。したがって夫が生きている間に他の男のものとなれば姦淫の女と呼ばれますが、夫が死んだら律法から自由になるので、他の男のものとなっても姦淫の女とはなりません。この2節の最初にあります、結婚している女は、これはクリスチャンを例えていることですね。結婚している女、クリスチャンには夫がいるんだと。で、この女性は夫が生きている間はその夫に縛られていると。しかし夫が死ぬと夫の支配からは自由になります。ですから夫が死んでしまった後、他の男の人と再婚しても、それは全く正しいことだ。死というのは結婚関係を完全に解消する。死別によって人は独身に戻るのであります。私はこのことに関して忘れられない一つの思い出があります。私が自身が結婚するときに、必要があって戸籍謄本を取り寄せました。私は結婚するとき、私の父はすでに直腸がんで亡くなっておりました。ですから、戸籍を見たときに、戸籍簿から父の名前がこのバッテンで消されている。それは当然のことですね。しかし、もう一箇所消されているところがありました。それは私の母の名前の上についていた妻という字も消されていたんです。その時改めて、ああ、母はもう妻ではないんだということを実感しました。死別することで結婚関係は解消される。パウロが言っているのはそのことですね。このことをパウロは私たちの信仰に当てはめて語っているんです。クリスチャンは律法に対して死別したんだと。それゆえに、律法から私たちは完全に自由とされた。解放されている。パウロが私たちをまず導いていくのはその事実です。では、それが私たちクリスチャンにどんな意味を持っているんでしょうか。 そのことをパウロはその後から適用していきます。それが4節の最初のところですね。4節を見ていただきたいと思いますが、ですから結論を引き出して、ですから私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。私たちが最初に覚えておくべきことは、私たちは律法に対して死んでいると、そのことですね。ただ注意していただきたいのは、律法が死んだとかですね、律法が無効になったという、そういう言い方をパウロはしていません。これは令和の中で、この夫が死んだということが2節3節で2回繰り返されていますね。ですから夫がうっかりすると、夫が、つまり律法の方が死んだような錯覚を覚えます。でも実際に死んだのは律法ではなくて妻の方ですね。つまり私たちクリスチャンの方です。これはですからパウロの例えの弱点ではないかと思います。令和の方では夫、つまり律法が死んだと言いますけれども、その後の4節からの適用の方では、死んだのは律法ではなくてクリスチャンの方だと言っているんですね。律法が死んだんではないんだということは、私たちが忘れてはならない非常に重要なポイントです。律法は生きており、今も働いており、律法それ自体が消滅したと聖書は言っていないんです。新約聖書の時代になったので、旧約聖書の律法はもはや無用になったということではありません。それどころか、後ほど見ますけれども、12節を見るとパウロはこういうふうにも言っています。律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。ですから律法それ自体が持っている本来の役割は有効です。それはクリスチャンにとっても有益なものです。だから私たちはなおも十戒を学ぶべきでしょう。そこには神の基準があります。何が良いことで、何が正しいことで、何が神に喜ばれることなのかということをはっきりと教えてくれます。ですから律法それ自体は消滅していません。このことは2回目のところでさらにもう少し深く考えたいと思います。とにかくこの例えによってパウロが言いたかったポイントはただ一つ、死によって妻が夫から解放されるように、クリスチャンも死によって律法から解放されるんだという、この一点だけで。さあ、この例えを教えてくれている第2の点は、私たちがいかに死んだか、クリスチャンはいかに死んだかということですね。そのことについて4節はこのように語っておりますね。ですから私の兄弟たちを、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。あなた方もキリストの体を通して、あるいはキリストの体によって律法に対して死んでいるんだと。この主イエスの体は皆さんご存知のように十字架にかけられて死にました。それは確かな死でありました。でその死において私たちも死んだんだと。私たちはキリストにあって死んだものですね。ここにパウロが目指したキリストとの一体化という、そういう教えがあります。私たちはそのことを毎週の聖餐式の中で目に見える形で経験しているはずです。私たちが裂かれたパンを食べるときに、それはキリストの死に預かることだとパウロは言っていますよね。 それを視覚的に教えています。私たちの裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。そうパウロはコリントの10章で語りました。キリストの体に預かるということは、キリストがその体において経験した一切のことを共有するようになるということです。キリストの死とよみがえりを共有することです。キリストは私たちにとって義と清めと贖いとになられたんですね。ですから私たちがキリストを信じたとき、私たちはキリストの経験したすべてのものを共有するようになりました。キリストが十字架にかけられたとき、私たちも十字架にかけられたのです。ですから私たちはキリストの体によって、キリストの体を通して死んだんですね。キリストにあって死んだんです。その死によって律法との関係は消滅した。もはや律法は私に対して何も要求する権利はなくなったと。私は完全に律法から解放されたんだと。それが僕が言っている第2番目のことですね。しかし忘れてはならない第3番目のことがあります。これが最も重要なことですけれども、死ぬことと同時にパウロはもう一つの積極的な側面について語っています。この4節の後半の部分ですね。そうこのように言っておりますね。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中からよみがえった方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。私たちが死ぬには目的があるということです。それは他の人、すなわちイエス・キリスト、死んでよみがえられたお方と結び合わされるためなんだ。ここで言うこの結ばれるというこの言葉も結婚関係を指すときの言葉ですね。つまりパウロはここでクリスチャンのことを、いわばちょうど再婚して配偶者が新しくなった人だというふうに考えているわけです。以前の夫はどんな夫であったか、それは言うまでもなく律法のことですね。その夫は非の打ち所のない完全に正しい夫でした。そのような人と結婚生活をしてきたのであります。その夫は細かいことまでいちいち注文をつけ、ああしろこうしろと要求し、それができなければ手を挙げて罰を加える、そのような夫の支配の下で妻は生きてきたのです。もちろん夫の方に、律法の方に何の問題もありません。いつも悪いのは妻の方の罪が原因でした。夫は非の打ち所のない完璧に正しい人であって、しかし妻はそれを守ることができないのであります。そのような関係、律法との関係が終わったんだと、死別したんだ。そしてその代わりに新しい夫が与えられた。そのお方こそ主イエス・キリストでありました。ですからこのお方との結婚によって、私たちはもはや古い律法には縛られずに、むしろ一人のお方に対する関心だけで生きるようになった。従来妻は夫の差し出すレシピの通りに料理を作ることを求められた。しかし今は夫の好みの料理を作ろうとするだけ。それはこの女に革命的な生き方をもたらすことになったのであります。それはどのような革命であったでしょうか。パウロは次の5節と6節においてその著しい変化を語っています。 律法から解放されることがなぜそんなにクリスチャンにとって重要なのか、そのことが私たちの信仰生活にどういう意味を持っているのか、そのことをパウロは語っております。5節においてパウロは過去の姿を語ります。そして6節において現在の状況を語り、その比較してその大きな変化を語りました。まず5節を見ていただきたいと思います。5節ですね。私たちが肉にあった時は、律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。日本語訳には出てきていないんですけれども、この節の冒頭はなぜならという、そういう接続詞で始まっております。つまりパウロはここでなぜ律法からの解放が必要なのか、その理由を語ろうとしているんだと私は考えています。でその理由とは何でしょうか。このパウロが語っている理由を詳しく見てみたいと思います。でパウロがまず5節で語っているのはこのことですね。かつて私たちが肉にあった時、かつて私たちは肉にあったんだ。これは過去の状況であります。もっと厳密に言えば過去の継続的な状態を指しております。過去においてクリスチャンになる前ですね、過去において私たちは皆肉にあったと。それは私たちが救われる以前の生まれたままの状態を指すために使われている肉にあるというこの状態ですね。それは現在の中にあり、罪を犯す生まれながらの傾向、そういう罪の性質を持ったそういう状態です。そういう私たちの中にあるこの罪の性質のことを肉というふうに呼んでいるんです。誰でもイエス・キリストに出会うまでこのような状況のもとに置かれておりました。ですから肉にあるというのは、私たちが罪の支配を受け罪の性質にコントロールされていた時のことを指しているんです。そのような意味で私たちが肉にあった時とパウロは言っております。そのような状況の時、私たちの中に何が一体起きていたでしょうか。パウロは続けて5節の中でそうこういうふうに語っておりますね。私たちが肉にあった時は、律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働くんだと。数々の罪の欲情が私たちの体に働いた。単なる欲情ではありません。罪の欲情が働いた。人間には罪の欲情、罪の欲望というものがある。それは度を失った欲望であり、私たちが日常茶飯事に目にする週刊誌やテレビやネット上にあふれたその罪の欲情であります。それはバランスを失っててコントロールすることのできない罪の欲情です。それが私たちの内側に働く、私たちの体の中に働くんです。そのことは私たちは誰もが経験を通して知っていることではないでしょうか。イエス・キリストを知る前に私たちが追い求めていたのはまさにそのようなこの罪の欲情でありました。その結果何が起きたでしょうか。パウロは5節で続けて言っておりますね。その時に罪、死のために身を結んだ。人間が自分の欲望のままに生きることによって死が待っている。死のために身を結ぶ。人間は事実上死ぬために 欲望を用いて生きている、滅びて永遠の刑罰を刈り取るために欲望の畑に種をまいてそれを刈り取って生きてきたんです。で、これが救われる以前の状態でありました。まあ、しかし問題はそのこと自体にあるというよりも、パウロが言いたいのは、実はその罪の欲情というものがどのように働くのかということです。再び五節を見ていただきたいと思いますが、パウロはこのように言っていますよね。律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの中に働くんだ。ここで律法によって目覚めた、そういう罪の欲情、まあ、文字通りならば律法を通してということですね。だからこれは行為者を表しているのではなくて、そのむしろ行為が行われる時の媒介物を指している言葉ですね。英語のこのフルーという言葉ではなくて、フルーという言葉で英語のバイではないですね。フルーを意味する言葉です。律法を通して、律法によって引き起こされた罪の欲情が働くんだ。で、パウロはこの肉の中に働くこの律法のことを問題にしているんですね。罪の肉の中には律法が働くというんです。そのことを私たちは気がついてきたでしょうか。それが律法からの解放をどうしても必要としている理由なんですね。これがどういう意味なのか、もう少し考える必要があるでしょうか。パウロはここで何らかの形で律法というものが罪に加担すると見ているんですね。律法はあるいは法律でも規則でも構いませんけれども、そういう類のものは人間の罪を目覚めさせる、もっと罪を増幅させる、律法にはそういう機能があるんだと考えているんです。そのようなパウロの言い方は決してパウロの書簡を見ている限り珍しい言い方ではないと思います。パウロはそういう言い方を別のところでもしばしばいたしました。例えば第一コリントの15章の56節で、死の棘は罪であり、罪の力は律法ですと言っています。罪の力は律法なんだ。これも同じ考え方ですね。律法というのは罪にエネルギーを供給する、罪の力となるものなんだ。でもなお皆さんは疑問に思うことでしょう。一体どうやって律法が罪の欲情を引き起こしているのか。それはこの後の、まあ、7節からの実は大きなテーマであります。まあ、そのことはまた取り上げることになりますけれども、まあ、私はこのことを今どのようにしたら十分に説明できるかよく分かりません。もし私たちが本当にパウロが言っているようにこの問題を理解するためには、私たちはパウロのように真剣に律法を守るという生き方を追求しなければならないと思います。一度信仰の歩みの中にそれを取り入れてみることが必要だと思います。そしてそこで見事に敗北をして、誰も律法を行うことができないわけですから、敗北して、そして自分の惨めさに直面するときに、私たちはパウロの言うことを少しでも理解できるだろうと思います。でもそうしなくても律法の力についておそらくある程度まで説明することができるように思います。例えばお酒やタバコの問題で 考えてみたいと思いますね。まあ分かりやすいので、手っ取り早くお酒やタバコのことで考えたいと思うんです。ここに非常にお酒好きな人がいる。そして、まあ、いつもお酒を飲みたくて仕方がない人、まあ、そういう、まあ、罪の欲望を持った人がいる。別にお酒自体は良くも悪くも全くない。ところがそこに禁酒の命令が出される、まあ、そうすると禁酒されたことが逆に働いて、その人の内側にあるこのお酒への欲情を刺激するということはあるんじゃないでしょうか。まさにこの禁酒というこの律法がむしろその人の罪を刺激して罪の欲情をさらに引き起こしていくということがあるんじゃないでしょうか。まあ、しかし問題はそこにとどまらない。今度は禁酒というその法律が律法ができたことによって今度はそれをお酒を飲むことでその人の行為は明白な違反を犯したことになっていく。その人は刑罰を受けなければならなくなる。それはまず罪の欲望を刺激し、だから彼が罪人であるということがそのことによってはっきりとし、さらにはその人を断罪し処罰をもたらすものになるんだと。で、このように律法は私たちの罪の深刻さの度合いを増していきます。で、そして神に対する積極的な違反とすることで私たちを永遠の滅びへと向かわせていくのであります。ここに私たちがなぜ律法から解放されなければならないのか、その理由があります。なぜ律法から解放されなきゃいけないのか。それは律法によっては罪を克服することはできないばかりか、律法というのは私たちの罪の欲情をさらに悪化させ死へと滅びへと私たちを導いていくものだからだと。死のために身を結ぶようになるんだ。律法は罪に打ち勝つのではなくて、なんと罪の味方をするものなんです。で、パウロが問題にしている律法の現実がここにあります。私はこのことを罪と律法と死の三国同盟というふうに呼んでおります。私たちが肉にあるとき、私たちを滅ぼすために、私の内側にはこの三つのことが働く。罪と律法と死という三つの力が働くんだ。最初は罪の力です。私たちは自分のうちに罪の力が働くことをよく知っていますよね。次に罪の欲望と連動して律法が働きます。律法は私たちを一層ひどい状態へと連れていくのです。そして最後にこの律法と連動して第三の力が働きます。それが死です。こうして私たちが肉にある限り、私たちは罪と律法と死というこの三国同盟によって永遠の滅びへと定められていくんです。これが私たちの以前の状態でありました。しかしキリストを知った今はどうでしょう。この6節を最後に考えていきたいと思います。6節をお読みいたします。7章の6節ですけれども、しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので、律法から解かれました。その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているので。まずね、私たちは自分を縛っていた律法に対しては死んだんだと。これが一つのことですね。これはすでに 一番最初にそのことを考えました。私たちは律法から解放されている。イエス・キリストにあって死んだことによって律法から解放された。ですから律法に対しては死んでいるんだ。でもこれはむしろパウロが言おうとしている消極面なんですね。消極面なんですけれども、でもどうしても必要なことであります。私はもっと深く自分が律法に対して死んだものだということをはっきりと自覚していることが必要ですね。でもそれはなお消極面、もっと積極的な側面があります。それはこの古い文字、つまり律法ですね、古い文字ではなくて新しい御霊によって仕えているというこの後半の部分ですね。その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです。この古い文字も新しい文字も、まあ、日本語の訳としては正確な訳ではないと思います。まあ、特に新しい御霊っていうと、なんか古い御霊があるのかと、そんな錯覚を私たちは抱いてしまうかもしれません。でも決して何かそういう意味ではここではないんですね。新共同訳聖書を見るとですね、もっと思い切った意訳をしておりますね。新共同訳はこんなふうに訳しています。文字に従う古い生き方と霊に従う新しい生き方、そういうふうに訳しています。まあ、これも少し言い過ぎかなというふうに思うんですね。まあ、もし直訳するならば、古い文字の状況と御霊の新しい状況、まあ、そんなふうにこう言うのがいいのかもしれません。まあ、それはともかくとして、まあ、この文字に従う古い生き方と霊に従う新しい生き方、そのことはここで対比されています。ただパウロは決して手段や方法を、つまり生き方とかですね、手段や方法をここで述べているのではなくて、むしろ聖霊が私たちのうちにもたらした新しい状況、新しい現実を描いているんです。それが御霊の新しさ、これが直訳的な言い方ですね。御霊の新しさ、つまり御霊が生み出した私たちのうちにある新しい状況、新しい現実のことを言おうとしているんですね。かつて文字という古い手段で使われていた。それは旧約聖書の世界を思い起こすならば、よく理解することができると思います。神様はイスラエル人をエジプトから救い出した後に、モーセの十戒を与えて、こういうふうに言いました。さあ、これからは罪深いカナン人と同じように生きてはいけない。あなた方は神の民として、聖なる国民として、この新しい基準で生きなさい。そして彼らが律法を守り行うならば、彼らはそれによって生きると約束されました。ところがどうだったでしょうか。その後のイスラエルの歴史を見ると、私たちは彼らが結局はカナン人と同じようになっていってしまったのをよく知っていますね。たびたび預言者が現れて警告を発しましたけれども、彼らはカナン人のように生きることをやめなかったのです。そこで神様はアッシリア帝国とバビロニア帝国を用いて、彼らを、イスラエルの民を滅ぼしてしまいました。それは神様からの裁きとしての出来事だったわけですね。かつてこのイスラエルの民に与えられていたのは、そのような文字の律法だけでした。その文字を与えられた、そういう状況で彼らは生きていたんです。 それは外側から人間にこういうふうに生きなさい、こうしちゃいけません、ああしちゃいけません、そういう命令を与えた。それはもちろん全て正しい命令ですね。しかし律法は人間の内側には働かない、人間を心の中には働かない、律法を行う力は与えないんです。イスラエル人はカナン人の不道徳を見てはそれはしてはいけないと禁じられましたけども、その誘惑に打ち勝つことはできなかった。禁じられれば禁じられるほどその律法に促されて彼らは罪の世界へと誘い込まれていってしまったのです。彼らの内側に罪の欲情が働いて死のために身を結んでいったのです。当時の世界においてイスラエルの民は非常に高い道徳的な基準を与えられていました。今でも最高の基準です。しかし彼らは逆に罪の激しい欲望、誘惑を経験するようになった。そして最後は滅びる以外にないほど堕落していった。これが古い文字の状況です。古い文字の世界なんですね。今やこのようなモーセの律法の支配による古い文字、律法だけではもはや不十分であるということが明白になってきました。そこで神様はどうしたでしょうか。神様は預言者たちを通して今度は文字によるのではなくて御霊による新しい状況を与えようとされたんです。それが新しい契約、私たちが生きている新約の契約です。この新しい契約についてエレミアが述べたことをご一緒に見たいと思います。旧約聖書のエレミア書の31章を見ていただきたいと思います。エレミア書の31章は1351ページですけれども、その上の段の31節をご覧いただきたいと思います。これはエレミアに与えられた新しい契約がどのようなものかということを私たちに教えているものですね。31節から33節までお読みします。見よ、その時代が来る、主の言葉。その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。これはモーセの契約のことですね。そうではない、私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破った、主の言葉。これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである、主の言葉。私は私の律法を彼らのただ中に置き彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり彼らは私の民となる。この新しい契約の特徴、私たちが今日イエス・キリストを信じたことによって生きているこの新しい契約の特徴は何かと言いますと、神様は律法を心の中に書く、私たちの心の中に律法を書き記す、それが新しい契約なんですね。かつてはモーセが用意した石の上に刻みました。しかしそれが古い文字の世界ですけど、そうではなくて今度は律法を私たち一人一人の心の中に置く。それは何を言っているかといえば、それは聖霊を 一人一人の心に与えるということなんです。それが御霊による新しい状況です。こうして文字が支配していた古い状況は終わりを告げました。神様はイスラエルの神様イエス・キリストを通して新しい律法を聖霊として私たちの心の中に与えてくださったんです。そのことをもう一つの側面から確認しておきたいと思います。皆さん、モーセの十戒がいつ与えられたのかということを思い出していただきたい。神様はエジプトの奴隷であったときにイスラエル人を一方的に恵みによって救い出してシナイ山に導いていって、そこで彼らにモーセを通して律法を与えたんです。律法がいつ与えられたのか、神様は決してこうは言わなかったんですね。イスラエルの民がエジプトで奴隷であったときにイスラエル人に対して、さあ、あなた方にこの律法を与えましょう、この律法を守ればあなた方をエジプトから救い出します、そういうふうには神様は言わなかったんです。律法が与えられたのはイスラエルの民をエジプトから恵みによって救い出して、その後このモーセを通して律法を与えたんですね。ですから律法というのは決して救いの手段として与えられてはいないんです。神様は律法を通して初めから救おうとはしませんでした。イスラエルの民を救ったのは神の憐れみによることです。アブラハム契約に基づくことです。決してイスラエル人が律法を守ったから救われたわけではない。律法というのはそういう目的のために与えられたのではないんですね。そして律法、この律法がいつ与えられたか、単にエジプトが脱出した後というだけではなくて、実はエジプトを脱出してから、つまり救われてから50日後に神様はイスラエルのために律法を与えました。さあ、あなた方は救われたんだから、これからは神の民としてこの基準で生きなさいと、そのように律法を与えたんですね。だから律法はもともと救いのために与えられたのではありません。あくまで救われた民がどう生きるかということを教えるために与えられたんです。それから約1300年後、神様はイエス・キリストを使わし、十字架の上で贖いを成し遂げて、そしてそれから50日後に、あのペンテコステの時に、新約のために聖霊を与えてくださったんです。旧約の律法というのは新約の聖霊に相当するものでありました。主イエス・キリストの時代、このペンテコステの日というのは律法授与の記念日として祝われていたんです。旧約の時代、神様は律法を与えました。そしてこの基準によって生きるようにと教えた。でも新約の時代、神様は聖霊を今度は与えました。そして聖霊によって律法を行うことができるようにしてくださった。新約の民と旧約の民と何が違うのか、基準が変わったのではありません。基準は同じです。だけど新約の民には聖霊によってこの律法を行うことができる力を与えてくださった。それが新約と旧約の大きな違いですね。ロマ書8章の4節のところでパウロはそのことをこう言っておりますね。御霊によって歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためだ。律法の要求が全うされるためには、律法を本当に行うためには御霊によって歩むこと、それがなければ律法を行うことはできない。律法に加えてこの律法を行う心、あるいは力、霊、それを神様は与えてくださったんですね。この律法による生き方と 御霊による生き方とは具体的にどのような違いなのか、一つの例を挙げたいと思います。例えばかつてはモーセの十戒によって安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、そういう律法に縛られておりました。本音ではね、人々は安息日にも実は商売をして少しでも金儲けをしたかったけれども、でも律法がある、そこでやむなく諦めなければならなかった。なぜならそれを破った者には刑罰が定められていたからですね。これが古い文字による生き方です。しかし今や新しい状況がやってきました。私たちは命じられているからではなくて、日曜日や教会に行きたいんです。神様を何としても礼拝したいんです。外からの強制ではなく、誰の命令でもなく、イエス・キリストによって救われたその感謝から、進んで日曜日を休みにして礼拝に集いたくなっているんです。そのような心が与えられているんですね。かつては人を愛することは義務でした。それはしなければならなかった。しかし今や人を愛することは自分の心の中からの必然的な行為としてそうなん。神が私の心の中に律法を書き込んでくださったん。そのような律法の新しい状況の中でもっと人を愛していきたいと、そういう衝動が湧いてくる。そこに文字と御霊の生き方の違いが出てきて、最後にもう一つだけ付け加えて終わりたいと思いますが、それは律法から解放されているにもかかわらず今なお律法的に生きることの危険です。それは私自身のかつての経験でありました。苦い経験でありました。私は救われてからずっと一つの問題で非常に悩みました。それは救われた私がなぜなおも罪を犯すのかという、そういう問題だったんです。自分の罪の問題で悩んでいたときに、私が最初に考えついた方法は、聖書が教えているさまざまな律法の教えを選び出して、それをノートに書き写し、毎朝それを繰り返して読むことにしたんです。その戒めを、律法を読んで、それを頭に刻みつけて、そして罪を避けようとしました。その時私が経験したことは、自分の罪の性質の深刻なありさまでありました。その律法によって清くなろうとすればするほど、自分の醜さが明らかになっていったんです。パウロが私に教えているのは、まさにそのようなクリスチャンの悲劇的な姿ですね。そのような方法によってクリスチャンは清くなることはできないんだということを知らなければならない。それはせっかく聖霊が私たちの中に新しい状況を生み出していながら、なお文字というこの古い状況の中に生きていこうとする、そういう生き方です。じゃあどうすればよかったのか。自分の努力ではありません。立法的な努力では何も変わらない。私たちは多かれ少なかれ立法的に歩み、そして自分や他人を裁く傾向があります。でもそれは何ももたらさない。じゃあどうすればよいのか。パウロはすでに4節でそのことを語りました。死者の中からよみがえった方と結ばれることなんだ。私たちはただ主イエスを見上げ、そのお方に結びつき、そのお方の豊かさによって生きることであります。それが御霊のもたらした新しい状況です。私に重要なのは、このお方に結びついていることなんだと。主イエスと結ばれることによって、私たちは主の富のすべてを共有するようになるんだ。だから主の死を共有し、主のよみがえりを共有する。そこに御霊の新しい状況がある。私たちは無一文だけれども、でもキリストは私たちの成し得る一切のことのために満ち足りているお方なんだと。 私たちが生きるに必要なすべての宝はキリストのうちにあるんだ。だからそこにとどまること、そのお方に結びついていること、それがパウロが指し示している生き方なんです。私たちは新しい夫と再婚したものとして自分をそのように位置づけなければならない。その時、罪の欲情から解放され、勝利が私たちに約束されている。お祈りをいたしましょう。恵み深い天のお父様、あなたが私たち一人一人に律法を行うために、律法を成就するために御霊による新しい状況を与えていてくださることを心から感謝いたします。なおもわずかながらの自分自身の貧しい力に頼りがちなものですけれども、神様どうぞそこを出して、本当に主に信頼することを通して、あなたの約束の真実をこの地上の信仰の歩みにおいて経験することができるように私たちをお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。